こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、
なんかすごいみたい ね、あれ
すごい
公開収録。
すごいという、
いや、申し込みがなんかすぐ、嘘やろうと思ったらメルマガでさ、あと5人ですみたいな、そういうのやめろよって
。違う、5人で送ってない。あと少しじゃない
。いや、あと5とかじゃん。
5でしたっけ。
なんかで、うちのスタッフがなんかビビって、これ申し込んだ方がいいですかみたいな。いや、スタッフ枠でいいんじゃねえの、つって
な。あ、でもね、残念ながら、あれ嘘じゃなくて、本当に、あの数字の、数字書きましたっけ、あの数字の通りだと思います、書いてあったら。
ね、で、今聞いたらもう2とかしかない。今ってもうまだ3月だけど、
ね、そうですね、1週間も経ってないですけど。で、増やしたんですよ、それで。ちゃんと15席ぐらい無理無理会場にお願いして椅子用意してもらうんですけど、
スタッフ入れない。
スタッフ来るなら立ち見ですね。
立ち見なの。
キャンセルの方がある程度いると思うんで、無料なんでね。
ああ、そっか。
はい。それは見込んでるんですけど。
できん
でしょ。でも確かに早かった。できん？
そういうやつできんって言わなかったっけ。
言ってない、それ。大久保先生の価値観。
嘘だ。だって、そうでしょ。迷惑や。
できんリストですか。
でも、キャンセルの連絡はできんの？もし、今日
は。もちろん、ぜひ、ぜひしてください、そこは。大変助かります。
それは言っといた方がいいよね。そしたらまた枠。だってもう埋まって。
もうね、ダメです。この時点、今この時点でもう、はい。
そうです
。いっぱいです。はい。
だから、空いたよ、みたいな、ほら、各チャンネルから。
あ、確かに。
あるかもね、しんないから。もういけない。ゴールデンウィークちょっと伸ばし、あ、違う、長すぎるわ。5月ちょっと出張入っちゃうよ、みたいな人は。
それはぜひ、ありがたいです。
でしょ、なんか、俺もウズベキスタン行こう、みたいに言われててさ。
何の話？
ウズベキスタン行きたいっていう、なんか、中東人気がちょっと今。
このご時世に。
このご時世にだろだってお前、イランの2個隣だぞ、みたいな。爆弾来るだろ、みたいな。
それ何しに行くの？
いや、なんか、視察というか面白いんじゃないか、みたいな。もうなんか開拓され尽くしてて、アジアも、なんかもう面白みがないから、もうやっぱ東、中央アジアか。って言ったら、でも6月入ってからだったから大丈夫です。これ終わってから。
何、公開収録出れないとかってなりそうだった。
いや、逆に。
勘弁してください。
キャンセルの連絡しようかなって。
あ、そっちよね。
さっきちょうどなんか6月の話で、あ、収録終わってちょうどいけんなと思ったけど。
行くんですか？お気をつけてください。
いや、さすがにちょっと情勢見てね。迷彩服着て行こうぜって言うから、迷彩服着たらドローン狙われんだろ、もうすぐ。
逆に。
AI にだって、軍隊扱いされんだろ。
全然冗談に聞こえないんでね。大変心配ですけれど。
危ないよ。だって、さ、あれ AI 使ってんでしょ？
クロードがって話がね、出てます
ね。なんかね、だって、あれだからトップ殺せば終わると思ったら全然終わらないっていうね。
まあでもそれはね、イラクの時も同じですよね。
だから、あれはちゃんと計算してないのかな。思想は残っていくよ、やっぱね。
だって、怒りの息子が継ぎましたからね。
そう。
そのまま継いでますよね。
そうだよね。でもそれ殺さないのか。次殺したらまたでも、殺すと殺すといけないんだよ。
そうですね。まあ、あんまりそういう番組ではないんで、控えていただけると大変助かります、ね。
いや、でもさ、難しいよ。そうやってやっても、だから AI でも学習していくとね、なんかで心が折れる時とかなんかあるのかわかんないけど、もう原因も上がってるしさ、200円超えてんじゃん、もうなんか今3月の時点ってさ。
あ、超えてない？ガソリンでしょ？
ガソリン。あと、軽油とか、なんかすごいよね。
すごいですね。
なんか俺見間違いかなと思ったもん。
いや、同じリアクションしました。おっていうね。
俺、函館行った時見たから、北海道高いんかなってちょっと思ったけどさ。
全国じゃないですか。
そう、全然普通に高く乗っててね。
そうです。
いや、めちゃくちゃ影響出るよ。
さあ、ということで、そんな流れですね。はい、ちょっとそれと絡むような質問もありまして。
何、その、なんか、いい接続点見つけたみたいな。ちょっとイラッとすんな、マジで。
ということでね、行きましょう。
はい。
大久保先生、いつも番組を拝聴しております。ということで、いただいております。
はい、ありがとうございます。
私は、高級食材を扱う輸入業を営んでおり、事業の仕入れは 100% 海外からの輸入に依存しています。
おー、きついね。
これまで為替リスクや在庫管理といった数値化できるリスクを中心に経営判断をしてきました。しかし近年世界情勢の不安定化、例えばイランの最高指導者死亡のニュースなどを目にし、これまで前提としていた国際物流そのものが突然止まる可能性を現実的なリスクとして考えざるを得なくなっています。正直なところ、どこまでを財務リスクとして織り込むべきなのかが判断基準がわからなくなっています。 先が見通せない世界情勢の中で輸入依存型のビジネスを行う経営者は財務戦略としてどのような視点や備えを持っておくべきでしょうか。単なる資金繰りではなく不確実性そのものに向き合うための考え方があればぜひ教えていただきたいですと。いうもうタイムリーすぎる感じですけど、
いやなんかこれの中で話せば止められなかったんだな。ちょっとせっかちになっちゃった。
あ、そういうこと。
いや、まさかイランの話
バックグミがね。そうですよ。イランの話が出なかった。ね、でも、100% 海外ですよ。仕入れが。
やめた方がいいよね。
サクッと言いますけども。
だってもう逆風すぎない？いやいや、ごめん。だ
からどこか、財務リスクから話しますか。
いや、財務リスクっていうかもう、だってリスクしかないじゃん。だって。
うん。
ねえ、うん、日本に売ってるってことだもんね、日本の。
そういうことでしょうね。
ねえ、
う
ん、財務戦略とかの前の問題だよね。ビジネス戦略が、うん、
ビジネスモデルそのもの、
ビジネスモデルが崩れちゃってるっちゃあれだけど、厳しいですさね。
いやでも、うん、実際そうですよね。
不確実性そのものに向き合うための考え方はって言われても、まあちょっとそもそものそこを考え直すしかないよね。だって、
うんうんうん、
ここから良くなる可能性って多分まあ、そう、当面なさそうじゃない？
そもそも仕入れられるのかっていうところぐらいまで、その高いとかじゃなくてね。
うんうんうん。
入んないってこと
さ。入んないがあるよね。うん。だって、ね、原因上がってんのはあれなんか、あそこ海峡通れないからとかね。
これ難しい。
あれ誰か止めてんじゃないの本当は。
どういうことどういうこと。
いや、わかんない。あんのにさ。早めに値上げ、早くない値上げ。そんなに日々輸入されてたの？
早かったですよね。3月のね、高市さんが訪米される前ぐらいからもう上がり出してますもんね。
ねえ、なんか、せっかく税金下げてくれたのね。
結局ね。
結局、もうその方向まで織り込み済みだったのかな。私は怖いね。
その話はちょっと陰謀論する風味だからやめましょう。
あ、そう。いや、ええ、だから、まず、海外のルートを作るしかないんじゃないですか。仕入れ先は、だから持ってるっていうのは多分強みなんでしょ、その高級。まあ、仕入れられなくなる可能性があるっていうことを言っちゃえばあれだけど、
うんうん、
ただそのアカウント作るのは大変なんじゃない、高級食材でさ。
そうなんですかね。
多分、うん、だって簡単だったら別にこの人いらないもんね。
え、確かに。
多分そうなりますね。そういうノウハウがあるんだろうから、まあだからそれは次の国を探すっていうことしか今のところはこの経済情勢だとないと思うんだけど、まあ、それか一部のめちゃくちゃ、その、とはいえ日本だってさ、単価すごい高い店とかはあるわけだから、
うん、
そこに、でも、絞る場合、結局外国人向けの店とかだよね。
まあ、なりますよね。
なるよね。寿司とかもすごいもんね。
あ、そうなんですか。全然最近行ってないですけど。
いや、なんかな、いくらだっけ、コースで6万とか。
あ、1人。
1人。そこもプラス酒とかでしょ。
あ、プラス酒ですか。
飲むならね。
8万、10万の世界ですか。
いや、そう、ちょっとびっくりですよね。
あ、でもまあ、そんな感じですよね。
なんかもう、見返りがないと終わらないよね。物を売るとかさ。これ絶対もう買わなきゃいけないと思うよね。そこで接待されたらなんか。まあ。
確かにね。
で、だから数値化できるリスクを中心にっていうか、数値化、だからあられ率がもう明らかに多分減ってるんだよね。為替リスクというか、もう為替今のレートで言ったって、あらりがだいぶ減ってるってことだと思うけど、だからもう、なんていうか、そうね、進出、海外進出をするしかない。
でも海外進出そのものが、場所にもよりとは言っても、どこ行ってもリスク高いですよね。
その、いや、だからその、このビジネスモデルがさ、仕入れに強みがあるのか、その売りに強みがあるのかによって大きく変わるよ、
ね。確かに確かにそうですね。
だから売りに強みがあるんだったら、なんか、輸入食材じゃなくては日本国内で、なんかいい感じのもの仕入れてきて、高級食材、
まあ、
さってことはあるじゃん。だって安買いだから。
まあ、それ我々の世代でいう光通信的なね、会社であれば、もう売るものさえ変えちゃえば、売る力はあるからいくらでも、みたいなね。
そうそうそう、営業力が、だからすごいいい店でいいものを扱ってくれるアカウントがいっぱいあって、っていうんだったらもう日本に帰るか、もう違う国というか、ね、価格低いところをこっていう、まあ、ちょっと、その無茶言うなっていう話かもしれないけど、まあ、
いやでも本当に棚卸しして、どこに集中するのかっていう話ですよね、根本の見直しって感じですか。
いや、 だと思う。
ちなみに財務の話でいくと、まあ、うん、原則やっぱりこういう時って最悪のケースどう考えるかじゃないですか。最悪いろいろありすぎますけど、最悪仕入れが入んないか、
うん
うん、高すぎてとか、なんだ、いつ入ってくるか分かんないみたいなね、納期の話とかいろいろあると、
うんうんうん
うん、いう時に財務的に、うん、これ別に何ですか、あの借り入れなくていつでも撤退可能だったらある意味強いじゃないですか。 この辺そのどう見る。
まあだから社員がどれぐらいいるかとか本部費どれぐらい抱えてるかって問題はあると思うんだけど、うん、その
そう
だ,、ね、うん、だからその仕入れに行かなくても良くなってたりね、その今それこそなんだズームとかそういうので食材見てみたいなさ、検品しなくてもやれるとかだったら、まあコストも激減してるだろうから、まあコストを減ら、うん、まあ、いずれにしても今超逆境なんで、固定費はどこまで減らせるかっていうことだと思うし。
まずね、確かに。
まずは。うん。で、借り入れなければ確かに、これが個人事業だったら別にやめるっていうの一つだと思うけど、
うん、
まあもうそういう次元じゃないというか、もう借り入れも相当あるし、みたいなことだったら、まあ、なんだ、危機融資みたいな制度融資使って、借りるっていう、まああんま借りる話しなかったのは多分その場しのぎにしかならないから、ただまあすぐ潰れるんで、潰れるみたいな、ところであればまあね、危機対応の融資を検討するってことだろうけど、まあ根本原因なら、根本的な対応になってないから、
うん、
撤退ができるなら撤退も一つだろうし、うん、っていう感じはするよね。
そうですよね。
うん、だからあとは高級食材をいっぱい仕入れてお金払っといて入ってきませんでしたっつって、本当は海外に在庫があってみたいなね、そういう悪いことはしちゃいけないよっていう。え、なんかさ、
斜め45度書いてきました。
いやでもこの間デューデリでさ、在庫があるかって外部倉庫を見に行ってさ、でもなんかその MA って分かっちゃうじゃん、デューデリでとか言うと。だから検品ですって言って行くんだけどさ、
うん、どっち側ですか、売り側、買い側、
買い、売り企業の調査だから僕らは買い側で、はいはい、
あ、なるほど。
その時にさ、この間もその水産の倉庫行ったけど、俺らなんか数とかさ、こうパレットあたりどう入ってるかとか、なんか期限、なんだ、賞味期限じゃないけど、その入庫日との一致とかそういうの見てるけどさ、
うんうん、
ふと言われてさ、中身見ないんですかって言われてさ、そう、中身見なきゃ怪しい。
ああ。
見てるけど、そのさ、なんか、大体分かってる思いからさ、その検品に行ってると思うからさ、その、鮮度
が。あ、なるほどね。
そうそうそう。どういう、こう、商品かを見に行ってんのにさ、見ないものまであるから、なんでこれ出せって言われたのに、この人たち見ないで買えんだろうみたいな。ちょっとだから見てるふりしなきゃいけないんだと思って。
大変ですね、売りで行くのも。あ、売りの方に行くのか。そっか。
そうそうそう。だって田舎だとさ、
カモフラージュで行かなきゃいけないわけです
よね。田舎だとね、分かっちゃうでしょ、その倉庫に変なやつ来たみたいな。まあちょっと話ずれたけど、そう。だから、何の話だっけ。
いや、根本的にでもどうね、対応していくのかっていう話でいくと、究極撤退も視野に入れて、でも本当こういう時に借り入れが状況どうなってるかって結構判断大きく左右しますよね。
するけど、あ、まあそうね、するね。そうだね。ただその後だよね。その、なんていうか、借り入れがあってリスケしたからダラダラ赤字でも生きていけるっていうこともあったり、
はあ、
逆に借り入れないからやめたとして、まあ、働けばいいよって話かもしれないけど、その辺の、年齢と健康状態にもよって結構答え
が、いや確かにね、ちょっと状況を整理してもら
って、ね、そうそう、だからもう年金でいいっていう年で大丈夫ならやめてもいいし、逆にまだまだサラリーマンでこの食材の輸入会社じゃない、仕入れ先とかね、卸先にで転職できますとかね、そういうそれもあるよね。どっかその大手と取引が売り先にあるんだったら、そこのね、仕入れ特化していろんなところからこう仕入れに行くっていうね。なんか、そういうのも。まあなんか、あと言語ができそうだから、おそらく。
うんうん。
仕入れてるからね。まあそういう意味じゃ、まあ AI にどこって言われても、やっぱり現場ではね、まだまだ、言語できる人間は重宝されるだろうから、まあそういうのを、そうそう、だからその先のね、なんか会社派だけじゃなくて、やっぱ人間生きていくんで、まあ、そこまで考えた時にどういう判断をした方がいいのかっていうのが、まあなかなか、まあこれだけじゃわからないけど、うん、ただもう危機的状況であるから、抜本的な解決と、当面、ちょっとわかんないけど、でも、 ね、当面そうだし、逆転させる方がいいよね、もしそれができるならっていう。
うんうん。
ね、日本の食材は安く仕入れられるわけだから、それができるならね、そんな簡単に言うなよっていう話かもしれない。ちょっとわかんない。状況はわかんないけど、まあもうそのぐらいの抜本的な変革をしていかないと、きついんだろうなというところですね。
ところですよね。ああ、まあ、ということで、ちょっと今日の話を受けて、いろんな、こういうケースの場合はっていう場合分けもしながらね、お伝えいただきましたので、ちょっとこれを聞いて、具体的にもしありましたら、うん、状況もちょっと詳しく教えていただきまして、共に考えられればというところで、う
ん、ね、でもこれ、いっぱいあるからね、少子化なのに塾とかさ、なんかいろんなね、その、下りのエスカレーターを登ってるビジネスもあるから、やっぱちょっと、自分がそうじゃないとも言えないしね。だって、
うん、そうですよね。
うちだって、その中堅というか、まあ小規模法人は数が増えるんだろうけど、うちがターゲットっていうかやってるところって、そんなに増えないし、逆に言うと、うん、MA で減っていったりとかっていうところで、まあ上りのエスカレーターではないよねっていうところで戦ってるからね。
まあでも会計事務所ってそのものがね、そういう意味じゃ。
会計事務所も、でもちっちゃい法人は増えるっていう、その、顧客数の増加って意味では、マイクロ法人とかを対応するっていう AI とか使って楽にしてっていうのは上りだろうけど、まあ最終なくなるかもしれないみたいなところになるとね、まあそんなに人のことをどうこう言ってる場合じゃないかもしれないっていうところもある。まあ、どの業界もね、多分そういうところ
だと、まあ、この人は
分かりやすいだけでね、今。
ええ、
だからちょっとその辺はちょっとね、なんか今話しながら俺も気をつけようって思ったっていう気
に。いや、そういうことですね。本当に答えはない時代突入ですからね。
うん、
ちょっとそういうところで一旦今日のところ終わりたいなと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。